話す聞く整うラジオ。こんにちは、パーソナリティの山口智子です。この番組は話すこと聞くことを通して自分を整え、相手との関係を整え、人生が豊かになりますように、そんな思いを込めた番組です。そしてこの番組ではゲストの方も時々お迎えしているんですが、そのゲストの方の思いをぜひ皆さんにお伝えしたいなと思っています。今日も素敵なゲストの方来ているんです。セミナー集客コーチの柏田司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。そら、司さんは三重の方でいらっしゃるんですよね、お住まい。
そうですね、三重県のと岐阜の県境のすごい田舎に住んでます。
あ、岐阜の県境になるんですか。
そうですね、
なんかもう三重というと例えば伊勢神宮であったりとか、いろんな見どころがあるなという、なんか歴史のあるところだなと思うんですが、そこの、お酒もね、美味しい場所ですし、そう、岐阜の県境ってどんな感じの町というか場所に住んでるんですか。やっぱり自然豊かなのかしら。
そうですね、三重なんですけど雪がものすごく積もるところに住んでます。
そっか、岐阜の方だからなんですかね。
そうですね、なので、知人が初めてうちの方来ると山だねって言います。
山だね、へえ。
はい、
あ、じゃあちょっと山々が見えていいですね、そんな緑も豊かなところにいらっしゃるわけですね、
いいですね。
さあ、そして今日ね、お願いしたいなと、いろいろお話を伺いたいなと思うんですが、まずぜひですね、柏田さんの自己紹介からお願いいたします。
ありがとうございます。名前は柏田司です。気軽に司さんと呼んでください。ですね、職業の方はセミナー集客コーチといいまして、82万人以上会員がいらっしゃるストア化というセミナーサイトにフロント商品を置き、バックエンドまでのね、動線とかまで全部つなげるコンサルコーチをしております。
はい、じゃあちょっとお名前は司さんと呼ばせていただきます。
ありがとうございます。
はい、司さんはそのストア化を使いながらのセミナー集客コーチということで、これはもうどのぐらいやってらっしゃるんですか。
2年ちょっとになりますね。はい、
実は、会社員もされながらこちらのお仕事もしているんですよね。
そうです。
そういう中でどうしてこの会社員として安定したね、お仕事をしている中でこのセミナー集客コーチをやろうと思ったきっかけはどういうことだったんですか。
そうですね、そこそこ大きな会社で管理職をやっていて、でもう今ちょっと降りたんですけど、その10年ぐらい前にすごい嫌なやつだったんですね、私。会社の名前と会社の肩書きがあって、年収これぐらいもらってて、ちょっと人を見下すようなすごい嫌なやつだったんですけど、ある時YouTube の動画を見て、私の凄さじゃないなってのに気づいたんですね。会社の名前と会社の商品と会社の肩書きがすごいだけであって、柏田司がすごいわけじゃないってことに気づかされたんですよ。
YouTube の動画を見てですか。
はい。
どんな動画だったんですか。
ですね、当時ビジネス YouTuber がすごい全盛で流行った時で、確かね、学ぶさんか池早さんどっちかの市場価値についての話だったんですけど、私はその当時あると思い込んでたんですけど、実は、会社がなくなったりとか傾いたりとかリストラされたら、私は市場価値ゼロの人間だなって思ったんですね、そこで。
自分の市場価値についてその時にはたと気づいた。
なのでやっぱり自分の名前、私個人として必要とされる人間になっていきたいなと思って、そこから活動を開始して今に至る感じです。はい、
その中でなぜこのセミナー集客コーチだったんですか。
それがですね、コーチングスクールに入って、コーチになってもなかなか集客でつまずいちゃって稼げない方が多いじゃないですか。なので私が通ってたところはコーチングとマーケティングを両方学んでですね、卒業と同時に稼げるコーチになりましょうっていうコンセプトだったんですね。で、そこで集客の方はインスタグラムですとか SNS マーケティングを使っていくんですけれども、 みんな実績上げていくなんか私だけ全然結果が出なくてですね。そう、2ヶ月ぐらい毎日投稿して、公式 LINE 登録者がたった1名。フロント来てくれた人がゼロというもう散々な結果でして。
ああ、落ち込みますね。
そうなんですよね。そう、周りの方も結果出てなければ、口座のせいにできるんですけれども、みんな結果出て、私だけ出ないってことは、口座はいいんですよ。そう。で、どうしようかなと思って諦めかけてたら、コーチングのメンターの方がですね、塚さんは伝え方とかも上手だし、セミナーも上手だから、ストアカっていうサイトにフロント出してみたら売れるんちゃうのって言ってくださって、それで出してみたら、1ヶ月半でバックエンドが売れて、そこで01を達成していくんですね。で、そうしたらなんか周りの見る目が、その当時キャリアコーチだったんですけど、キャリアの人でもコーチングの人でもなく、なんかセミナー集客の人みたいな扱いになってきて、みんながなんかストア化のことを教えてくれとか、しまいには代表の方までうちのバックエンドは、ね、ストア化使って集客したいから、ちょっと運営の方に入ってくれって言われたりとかして、これって需要あるのかなと思って、とあるオンラインマルシェに出店したら、2時間で8件フロントの予約が入って、は
すごい。
私のブース来てくれたの17人なんで、半分ぐらい予約してくださったんですよ。そう。で、もう、じゃあこれをコンテンツにしていこうと思って、今、そこにシフトしていった感じですね。
じゃあすごい、声をかけてストアカーやってみたらって言ってね、くださった方も、すごい、そのご縁もすごいなと思ったんですが、そこからやってみて、つまり司さんのこう良さというか、その持ってるものとぴったり合ったのがストアカーだったんですかね。
そうだと思いますね。
そこからね、でも、その集客コーチとして、それだけ需要がある中で、どうですか？やってみての、ここまで、2年ぐらい、手応えとか、どんな感じで進めてらっしゃるんですか？
そうですね。やっぱりね、昔の私のように SNS もダメで、例えばビジネス交流会って言ってもなかなかね、売り上げにつながらないって方とかは、ストア化でバックエンド売れたりとか、そうですね、ストア化やってるんだけど、フロントしか売れなくって、バックエンド売れなかった方が売れるようになったりとか、ちゃんとそういうふうにね、生徒さんが結果を出してくださるので、それ見てるとやっててよかったなって思いますね。
そうですね。これ悩んでる方すごく多いと思うんです。まずフロントをどうやって売ろうと、じゃあそこからバックエンドにどうつなげようって、フロントっていうのは最初の入り口の商品ですね、セミナーとか。で、バックエンドというのはその先に、ぜひしっかり学んでいただきたい。例えば半年とか1年コースの、割とお値段はするけども、しっかりとした中身のもの、そこにつなげていきたいという方は本当に多いと思うんですけど、これは司さんのコーチングを受けてもらいたいわけなんですが、ただポイントとしてはどのあたりが皆さん悩まれて、どう解決して結果を出されているのかなって、とても興味あるんですけれど。
そうですね。悩まれてるところは、やっぱり大体はばらつきあるんですけど、そもそも最初の入り口に来てくれないってところが多いと思うんですよね。で、ポイントとしては、広く浅く取りに行こうとしちゃってるんですよ。数を取りに行ってしまうので、確かに、ストア化多いんですけど、人気講師なんですけれども、バックエンドが全然売れてないから、ザラなんですね。いっぱいいるんですよ。それなぜかっていうと、広く浅く取りに行ってしまっているので、無駄なフロントをやってるって感覚なんですね、私から見ていると。それって生徒さんも、ちょっと興味があってきただけで、時間とお金も使ってしまっている。生徒さんもかわいそう。先生も次につながらなくて、余計な時間使ってしまって、お互い疲弊してると思うんですよ。なので、私はちょっと言葉を選ばないと、労力少なく利幅を大きくっていうのを講師サイトの方には取ってもらいたくて、月の集客が6人から8人ぐらいでいいと思ってるんです。でも制約が、バックエンドの制約が50%ぐらい、40から50ぐらい取れればいいと思ってまして、そこを狙ってるんですよね。そう。で、そこで、ストア化の生徒さんもハッピーになると思ってまして、要は、ここに行き着きたいと思ってるのに、 フロントで終わってしまうパターンが多いので、フロントをぐるぐるぐるぐる回って迷子になってる生徒さんが非常に多いんですよね、ストアがあって。
ああ、そうなんですね、うん。
やっぱ最終的に行き継ぎたいところに行くにはバックエンドと契約しなければダメじゃないですか。
うんうん、
そこをちゃんと、うんと伝わるように、伝わりやすいように説明して、そこまでちゃんとね、伴走してあげれるような先生をもっと増やしていきたいなって思ってます。はい。
ああ、いいですね。実際その最初会社員でずっとやってらっしゃって、うん、自分の市場価値はどうだろうって、で、うん、その副業としてねセミナー集客校長を始めて、うんうん、市場価値の部分については今どんな風に感じてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ少しは、うん、あるかなとは思ってます。はい、うん、まだまだですけど。
いやいや、でもね、うん、それだけ求められていて、そして生徒さんもね、結果を出されているっていうのは、やっぱりそれは司さんの中ではいかがですか？これまでの会社員時代とはまた違ったやりがいってどんな部分で感じているんですか？
そうですね、会社員時代ですと、一人一人のお客様と向き合って伴走して2ヶ月とか3ヶ月ってなかなかなかったんですけど、うん、もうゼロのスタートからそのバックエンドが売れるようになるまで伴走できるわけじゃないですか、向き合って、はい、でその一緒に成長していって、その方がそのね、当時私がバックエンド初めて制約した時のような喜びの表情を見てる時って本当に嬉しくって、でさらに生徒さんもその分一人ハッピーになれる方ができたなって思うと2倍嬉しいんですよね。うん、だからもうやりがいは全然違っていますので、こっちをもっともっとね、伸ばしていって、うん、一本でやっていけるように、うん、進んでいきたいなと思ってます。はい、
その会社員をやりながら副業で、うん、そして自分のそういう司さんみたいにやりがいを感じしたいっていう方ってすごくたくさんいると思うんですけれども、うん
はい、
両立ってどんな風にしているんですか？
はい、ありがとうございます。ねえ、やっぱりそこにコミットしなきゃいけないので、プライベートの時間はほぼほぼビジネスに使ってます。はい、ですので、もうね、最近ね、休み取れるようになってきまして、月に1日か2日は、うん、本当に丸ごと休める日ができてます。
いや、でも月に1日か2日なんですね。
そうですね。ですけど、やっぱり、この、個人事業でやってる方っていうのは、本当に好きで楽しくてやってることなので、はい。なので、本当ね、疲れとか、ストレスとかってあんま感じないんですよ。
へー。うん、すごい。じゃあ、うん、もうなんか、その、セミナー集客コーチの方は、仕事って、うんうんはいでもあるけれども、うん、こうなんかプライベートと仕事が一緒とか、なんかそういう、うん、もうなんか人生のライフワーク的なところも、うん、ライスワークでありライフワークみたいな感じなんですかね。
そうですね、近いものがあると思います、やっぱり。はい、
でも、これからね、そのさっきおっしゃってた、うん、そちらの副業の方で一本でやっていけるようにしたいっておっしゃってたんですが、うんうん、さらにこの一本でやっていくにあたって このこれからの司さんの目標とか夢って、その先にどんなものを描いてらっしゃるんですか？
そうですね、これまあ人それぞれだと思うんですけれども、自分の好きなことで、自分のビジネスを立ち上げて楽しみながら仕事をして暮らしていける人が増えたらいいなと思ってます。
そうですよね、
うんうん、
なんかそのあたりのコーチングも、うんうん、司さん自分がご自身が経験してるからできますよね。
そうですね、そちらの方は今ジョイントベンチャーで、バックエンドを作るプロがいらっしゃるので、その方と組んで8月からちょっとスタートしようかなと思ってます。
そうなんですね、うん、じゃあ自分自身の好きを仕事に結びつけていく人のためのという感じですか？
そうですね、なのでストア化でいうと、これからスタートアップしたいね、ママさん方も多いですし、 あと、私が所属しているニーズマッチとかでも、副業で始めてらっしゃるんですけれども、なかなかこうね、ちょっとつまずいちゃってる方が多いので、そういったところも入れたらなと思って見てます。はい。
ニーズマッチというのはね、経営者の方同士の交流会なんですけれども、そこの主催もね、司さんされてるんですよね。そう、ラポール支部というところの主催もされているんですが、毎月ね、第2水曜日、あ、第2木曜日ね、開催されているわけですが、すごい、そうだ、会社員もやりながら、副業もやりながら、そういった経営者交流会の主催もされているということで、いやー、すごい、もうプライベートもないけれども、今、毎日がじゃあ、すごく楽しいんだろうなという、そしてなんか肩に力が入っていない感じがあって、すごくいいなと思うんですが、その辺、なんか、で、なんでしょう、こう、コツというのはあるんですか？
多分そのコツを言語化されるのはともこさんがすごい上手だと思うので、ですけども、ともこさんに教えてもらった手のひらを上に向けるとか、肩甲骨をね、とか、いろんなポイントをいただいてますので、それは常に実践してます。ですので、ともこさんのおかげであるところは大きいと思います。
いえいえ、恐縮です。ありがとうございます。あ、そう、私のね、話し方セミナーにも参加してくださったことがあるんですけれども、いや、本当になんか、司さん、軽やかに、いろんな今のね、二軸の足のお仕事、会社員もやりながら副業もやってというのを、本当、軽やかに楽しんでやってらっしゃるなと思いますし、あと、本当にですね、いつもお話しすると、こう、例えば私のこの番組を聞いてくださってたりとか、またすごく相手に興味を持って本当に聞く力がすごくおありだなと思うんですが、最後に伺いたのいいのが、そのコミュニケーションの中で司さんがこう大切にしてることってどんなことなんですか？
もうね、智子さんに先回りして言われてしまったんですけれども、やはり興味関心をどれだけ持ってるかだと思うんですよね。ですので、そういう形で聞いてると、本当その方の素晴らしいところがいっぱい見えてきて、もっと知りたくなってきて、それを聞いていると、相手も自然と私に興味持ってくれだして、と素晴らしいコミュニケーションに自然になっていくので、まずは自分から興味関心を持って、質問なり、じっくりと聞くってところから信頼関係を作るところはすごい大事かなと思ってます。
ですよね。いや、本当になんか、あ、興味関心を持ってくれているんだなと分かると嬉しくなりますし、そうするとやっぱりこちら側も、あ、じゃあどんな方なんだろうってどんどん聞いてみたいなって、こうどんどん心が開いていきますもんね。ぜひぜひその司さんのセミナー集客コーチ興味があるなという方は、番組概要欄にいろいろ URL など載せておきますので、そちらから司さんの情報をゲットしていただきたいと思います。いや、今日はお忙しい中来ていただいてありがとうございました。
貴重な機会いただきありがとうございました、ともこさん、本当に。
ありがとうございます。いや、お話できてよかったです。今日のゲストは、セミナー集客コーチの柏田司さんでした。